前回大祭司による尋問を受けたイエスですけれども、ユダヤ人たちは次にローマ総督であるポンテオ・ピラトのもとにイエスを送り、そして亡き者にしようとしました。当時ユダヤ全土の実権を握り、そして死刑執行権を持っていたローマ総督、このポンテオ・ピラトで、彼が最終的にはイエスに十字架刑というものを宣告をしたわけです。でそして彼はあの使徒信条にポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け十字架につけられと、そのように明記されていますように、後世に悪名を残すことになった。でこの箇所にはそのピラトとイエスとのやり取りというものが非常に詳しく記されております。で他の福音書と比較をしていただければ分かりますけれども、他のマタイ・マルコ・ルカ福音書はあまりこのピラトとのことにその関心を持たなかったのか、この総督ピラトよりもむしろユダヤ人の大祭司による尋問の方がより詳しく書かれている。で、ピラトによる尋問っていうのは本当にごくわずかしかなくて、しかもイエスはそこでほぼ何も語っておられない。で、そういうことが分かってまいります。で、けれどもヨハネ福音書ではそうではないのです。お読みいただきましたように、この33節以下にピラトとイエスとの対話というものが非常に詳しくここに記されているわけで、これはおそらくヨハネ福音書が書かれた時代背景というものが影響していると考えてもいいだろうと思います。つまりこの福音書が書かれた頃というのはもう比較的遅い時代ですから、キリスト教に対する迫害がすでに強まっていて、このあと数百年にわたって生死をかけた対立と争い、そういうものをこのキリスト教とローマ帝国は繰り広げていくことになる。で、そういう最初のやり取りをいわばここが描いているというか、このその長い対立の歴史、あるいは迫害の歴史っていうものをすでにもうこのイエスの死の場面からこう暗示をしているというふうに、あるいはそれを映し出している物語であると私たちは受け止めてもいいのではないかと、そのように思います。28節のこの冒頭の言葉、イエスは、人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った、明け方であった。この明け方であったという言葉、何気ない単なる時間を表している、そういう言葉として読み過ごしがちですけれども、このヨハネ福音書を学んできた私たちにとってはそうではないわけです。すでにもう思い起こしておられる方も多いのではないか。13章の30節に夜であったという言葉が出てきたわけです。これ口語訳聖書の方では時は夜であった、非常に印象深いこの何気ない一言でありますけれども、で、そういう13章で出てきた時は夜であったというこの言葉にいわば対応するかのごとくに、それとは対照的に今ここでイエスが十字架にかけられることによって勝利の夜明けがまさに今やってこようとしている、明け方が近づいているんだ、こういうことをヨハネ福音書はこの単なる時間の流れを表す言葉の中に込めているというふうに言えるだろうと思います。で、そして続くしかし彼らは自分では官邸に入らなかった、汚れないで過ぎ越しの食事をするためであると、こういう言葉も出てまいります。 ユダヤ人たちは杉越の祭りの時に異邦人の庭に入ると汚れてしまう、こう考えていましたので、ユダヤ人たちはイエスを今総督ピラトの官邸に連れてきたんだけれども、しかし彼が異邦人であるために、その異邦人である総督の官邸に入ることをしなかったということをわざわざヨハネはここに説明として加えているわけであります。でここには当然ヨハネの皮肉というものがあるわけです。込められているわけです。つまり彼らはですよ、ユダヤ人たちは今神の子イエス・キリストを十字架につけようとしている、そういう大きな罪を犯しながら、一方では細かなユダヤ教の律法とかあるいは規則というものに従って自分の清さ、正しさ、そういうものを保とうとしているんだと。でしかもイエスを亡き者にすることをこの異邦人である総督ピラトに押し付けていく。その自分たちはユダヤの選びの民、イスラエルの清い民である、それをどこまでも守ろうとし、そして異邦人、彼らは地の民である、汚れた人間であるっていうふうに見下してきたこのユダヤの指導者たちは、まさにイエスを殺すことをこの異邦人の手に押し付け、つまり自分たちの手を汚さないで、汚さないで、どこまでも自分の正しさ、清さを保とうとしている。でそういうことをこのヨハネは実に皮肉を込めて、一体どちらが重大な汚れであるのか、こういうことを語ろうとしていると思うんですね。あなた方は矛盾しているではないか、そういうことをヨハネは我々読者に伝えようとしているのではないでしょうか。この後のユダヤ人とそれからピラトのやり取りを見てもそのことがわかります。ユダヤ人たちが官邸に入ろうとしないので、ピラトの方からユダヤ人の側に歩み寄りですね、どういう罪でこの男を訴えるのか、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けばよいではないかとピラトは述べております。ローマ総督ピラトからすればですよ、ユダヤ人内部の宗教的な対立に関わりたくはなかったんだろうと思います。ピラトにとって放置しておけない悪事というのは、それは言うまでもなく政治的なことから、すなわち反ローマ的な言動があるかどうか、これに尽きるわけであります。彼らが何を信じ何を考えてようが、ローマに反抗しなければ彼にとっては何ら問題のないことであったわけです。自分がこのローマが支配の中にこう収めている、そしてこのパレスチナの地域、この地域の治安を守る、それが彼の第一の一番大事な使命であって、ローマに反旗を翻し暴動が起きなければそれでいいわけで、このユダヤ人たちの宗教的な問題などもう二の次であったに違いないと思うのです。ピラトは立場的には本来ユダヤ人たちの上に立つものですけれども、ここではヨハネが描くようにユダヤ人たちのいる官邸の外とイエスのいる官邸の中を右往左往して行き来しなければならない。その意味ではユダヤ人たちの主張というものを聞き、そして機嫌を取り上手に裁かなければ自分の総督としての立場が危うくなる、でそういう 言うならば惨めな姿というものがここに描かれているんだろうと思うんです。ユダヤ人たちは私たちには人を死刑にする権限がありませんとここで述べております。ユダヤの律法によれば神の名を汚す者は石打ちの刑で殺される、そういうことになっておりましたけれども、自分たちに今死刑執行権というものは与えられていない、だからあなたの力で裁いてください、こういうふうに都合よくローマの権威というか権力というものを立てて、それを持ち上げて利用して自分たちの手を汚さずにイエスを亡き者にしようとしている、そういう詳細というものをですねヨハネは描いていると思うんです。で、そして33節でピラトによるイエスの尋問がいよいよこう始まっていくわけです。お前がユダヤ人の王なのか。で、これと同じような問いは37節にもあります。ローマのその皇帝の全権というもの、全ての権力というものをこのユダヤで握っている総督ピラトにとって王が二人いるということは到底容認することのできないことであります。権力者は常に自分の地位というものが奪われることを恐れるわけです。あのイエス・キリストがお生まれになった時にもヘロデ王はこのそれを恐れて2歳以下の男の子を虐殺した、そういうことが聖書に記されているわけです。お前がユダヤ人の王なのか、この問いに対してイエスは34節でこう答えられました。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。このよくわからないイエスの言葉のようにこう聞こえてしまうわけですけれども、このイエスの言葉は私たちにもこの投げかけている、そういう一つの問いであると思うのです。私たちはこのイエスというお方を誰だというのか、他人がどう言おうとあなたは私を誰というのか、こういう問いをヨハネはこのイエスの言葉の中にこういうことを言わせることによってこの福音書を読む私たち一人一人にこう問いかけているんだろうと思うのです。あのマルコによる福音書の8章でイエスは弟子たちに向かって人々は私のことを何者だと言っているか、このように言われ、そして続けてです、それではあなた方は私を何者だというのか、こう問い、そして弟子を代表してあのペトロがあなたはメシアです、神の子キリストですとこう告白をした話が出てまいります。で、そしてその直後にイエスはご自分の十字架と復活というものを予告された、そういう記事があるわけですけれども、いわばそれを思い起こさせるイエスの問いかけではないかと思うのです。ピラトにとってはイエス・キリストが自分の立場、権力の領域というものを犯すものであるかどうかが問題であったわけですから、このイエスの問いかけは全く意味のないものとして彼は聞き流してしまうわけです。そこでピラトは二つ目の質問をします。お前は一体何をしたのか。で、それに対しイエスは36節で 私の国はこの世には属していない、もし私の国がこの世に属していれば私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろうと。でしかし実際私の国はこの世に属していないと、こうイエス様はおっしゃったわけです。イエス・キリストの国はローマ帝国のようにこの世に領土を持っているわけではないのだと。またローマ皇帝や総督ピラトのようなそのような王でもない。しかしそのことは、イエス・キリストの国はこの世を離れてこの世と別のところにあるということでもないのだと。やはりこの世と関係があるから聖書はあえてこの世の王という地上で用いる言葉を使うわけであります。神のもとから使わされたこの世を超えたお方がこの世のただ中に入り込んできてくださった。でそのお方がこの世の真っただ中でこの世の国とかこの世の力とかそういうものを超えたお方として働いておられる。でそういうヨハネの信仰っていうものを私たちはここに見出すことができるのではないかと思うのであります。37節でピラトは重ねて問います。それではやはり王なのか。でこのそれではと日本語に訳されている言葉ですけど、これはまあ原文のギリシャ語ではですね、新約聖書の中では実はここにしか用いられていない特別な言葉であると、そういうふうに説明をされておりました。で少しややこしい話になりますので混乱をされるかもしれませんけれども、このそれではと訳されている言葉、一つの意味としては疑惑とか驚きを表す言葉であると言われます。そしてもう一つは、それではやはりそうなんだなと、この皇帝をこの皇帝の答えを期待する、そういう言葉でもあると説明をされておりました。ですから最初の疑惑とか驚きという一つ目の意味としてここを捉えるならば、こういうふうなニュアンスになると思うんです。それでもあなたは王であると言えるのかと、この世のものではなく領土もない民衆も軍隊も持たないで、一体それでどうしてお前は王と言えるのか、そういういわばバカにしたというか、この疑いのその言葉としてこのそれではという言葉を受け止めることができますし、もう一つの方の意味、皇帝の答えを導き出すそういう言葉として捉えるならば、先ほども言いましたように、それではやっぱりあなたは王なんですねと、このようにイエスの言葉を肯定的に受け止めることもできるわけであります。ですから本当にこうややこしい話になりますけれども、この続く37節のイエスの答えを見るとですよ、私たちが今用いている新共同訳聖書では、私が王だとはあなたが言っていることですとこうなっていますけれども、一つ前の口語訳聖書の方、またぜひお持ちの方はお帰りになってお読みいただければと思います。口語訳聖書の方ではここをです、あなたの言う通り私は王であると、こう日本語として訳されているわけです。ずいぶん日本語の訳が違い、また意味も異なってくることがお分かりになると思うんです。口語訳聖書ではです、イエスがそれを肯定したとそのように理解していますけれども、新共同訳聖書ではイエスがピラトに答えを投げ返している、そういう格好になっているわけです。でどちらもそれはおそらく間違いではない、どちらにも深い意味があるんだろうと。ですからそのそれではという もともとの言葉をどう訳すかによってこの私たちが2つの意味をここから見出すことができるということになるわけです。口語訳を読むならば、イエス・キリストはご自分が王であるということをここで宣言したことになります。確かに私は王だと、けれどもそれはあなたが考えているような王ではない、そういうものを超えたものだというふうな意味になるでしょうし、今私たちが用いている新教徒訳の方で読むならば、そんなことで王で、そんなことであなたは王であると言えるのかと、こう嘲笑うピラトに向かって、王だと言っているのはあなたではないかと、この王と認めるかどうかのその答えというものはあなた自身に委ねられている、すなわち読者である私たち自身に、あなたはどうこのイエス・キリストを見るのか、そういう訴えの言葉として、問いかけの言葉として、ここをこの受け止めることができるということになるのではないかと思うんです。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く、こうイエスは言われました。それに対してピラトは38節で、真理とは何か、こう言った。ヨハネはこう記しております。真理とは何か、これは私たち人間にとって最も根本的な問いであろうと思います。真理、アレテイアというこのギリシャ語の言葉は、このヨハネ福音書とか、あるいはヨハネの手紙という、いわゆるヨハネ文書と呼ばれるものの中に合計で33回出てくる極めてヨハネ的なというか、ヨハネに特徴的な、あるいは彼が好んで用いる言葉であるということができます。でしかしここでピラトは真剣にイエスに向かってです、真理とは何ですか、このようにイエスにこの教えてくださいと質問をしているわけではないわけですね。むしろイエスの語られた言葉に対し、ニュアンスとしては、真理だって、なんだねそれは、真理などアホらしいと、私には関係ない、その真理とやらは今の自分の生活を捨ててまで、あるいはそこで命を懸けるほどの価値のあるものなのか、お前の言うその真理というものは、こういうこのピラトの言葉であろうと思うんですね。富と権力を併せ持っていたピラトにとって、今さら真理など追求する必要のないたわごとでありましたから、このピラトの発言というのは、ただ単にイエスのその言葉尻を捉えて、真理とは何か、こうバカにしていったに過ぎない、そういう言葉だと感じます。そしてこのピラトの問いにイエスは何もお答えにならず、沈黙を守られた。ピラトが発した実にいい加減な言葉によって、しかしですよ、今こうして福音書を読む私たちは、真理とは何かというこの根本的な問いというものがここに来て、私たち一人一人の大事な問いかけとして聞かれなければならないということだろうと思うんです。その意味ではですよ、ピラトはここで大事な役割を果たしているというか、演じているということになってくるのではないでしょうか。真理とは何か、ヨハネ福音書をずっと続けて学んでまいりましたから、まあ、 こんな言葉があったことも思い起こされるだろうと思います。まず8章にですね、真理はあなたたちを自由にするというあの有名な聖句がありましたし、14章の6節には、私は道であり真理であり命であると、こう言われた主の言葉がありました。イエス・キリストご自身が、私が真理であるとこう言われ、そしてこの私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない、こうおっしゃったわけです。ピラトは真理とは何かこう言いましたけれども、表現を変えるならば、真理とは誰かと言うべきだったんではないかと思うんです。そして総督ピラトとの関係で言えば、真理とは何かというこの問いは、この世の王とは誰かということを含みますから、イエスが言われたように、偉くなりたいものは全ての人に仕えるものになりなさいと、それに徹することが真理であると言ってもいいのではないか、こう思うのであります。真理という言葉、これは本当のこととか、あるいは誠の道理、そういう意味を持っております。もう少し砕いて言うならば、すなわち決して裏切らない、偽りのないことであると言ってもいいだろうと思います。先週アイリン幼稚園の卒園式が行われました。決して裏切らない、偽りのないこと、それは神の愛が私たち一人一人に向けられていること、そしてその神が共にいて人生の旅路を守り導いてくださる、その真理を忘れないでほしいと願いながら、38名の子どもたちを無事に送り出すことができました。一方でこの1週間、私たちの世間を騒がせたことが一体何であったか、あのテレビを見ると、政治の世界ですね、森友学園のそれをめぐる問題、アイリン幼稚園も金田先生の時代、本当に小学校を作りたい、こう真剣に願い祈っておられたことをこう聞いてますから、けれども、まあ残念ながらですね、やはり私たちのこの世というか、この世界では政治家であるとか、あるいは行政の人間と本当にこう深いパイプを持たなければ、そういうことはなかなか進んでいかない、学校を作るっていうふうなことは難しいっていうことを私たちは知っているわけであります。で、この森友学園のその文書の改ざんにこう関わったとされるこのお役所の人間がですよ、いわゆる自殺というか自死をし、またこの税務を扱うトップの辞任っていうものが連日のようにこう報道された。そしてあのニュースを見ると、もう何かを隠そうとしているとしか思えないわけですね。そしてその何かというものも誰もが大体同じように感じているわけであります。おそらくそこに本当に大きな力がこう加えられている、働いているに違いない。私たちはその真理というか真実を知りたいわけであります。あの一連の動きの中で登場してくる人々の発言であるとか、あるいは姿というものを見ていると、どう考えてもこれをこうしなさい、あるいはこう言いなさいという圧力がかけられ、そして真理が、あるいは真実がねじ曲げられているとしか思えないわけであります。いわば職を閉して、真理でないことを真理だと言い張らなければならず、葬り去られていく人々、富と地位、あるいは豊かな生活、 利権を追い求めていく人間の傲慢という罪のゆえに、他の誰かが犠牲にされていく。イエスもこのような人間の傲慢さと裏切り罪のために、ピラトが言うようにですよ、あなたに何の罪も見出せないにもかかわらず十字架に殺されていかなければならなかったのではないだろうか、こう思うのであります。けれどもイエスは真理を隠されたのではなく、イエスご自身が真理そのものであられたがゆえに、世の力に左右されることなく、ご自身の歩みを通して真理をお示しになった、その頂点があの十字架であったと言ってもいいのではないでしょうか。心の中で真実を歪曲し、そして自分を守るためにあれこれ言い訳をし、繰り返し繰り返し罪を犯していく、そのような私たちの弱さを主は憐れみ、その罪を私たちに代わって引き受けてくださるために、さらには愛をもって仕え、私たちを真実に生かすために主は十字架におかかりになったことを、私たちはこのレントの時に深く覚えるものでありたいと思います。私たちの罪にもかかわらず、私たちの性を本当に根底から支え生かしてくださる主の深く本当に大きな愛の中で、私たちは何者をも恐れず本当に自由にされて、主が示し導いてくださる真理の道というものを主の後に従って共に歩み続ける一人一人でありたい、このように思います。